皆さん、
こんばんは。2024年11月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、恵みによって罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
2024年11月、今年11回目のゴスペルアワーです。
今日は神様の書きくけ子というテーマでお届けしたいと思います。
前回は神様のあいうえおでしたね。
はい、前回は神様のあいうえおというテーマでありながら、神様の属性、神様はどのような方かということで、神様の書きくけ子の中のかから変わることのない神様というお話を紹介しました。
今日は神様の書きくけ子の中からけの決して見せない神様というお話を紹介したいと思います。
はい、聖書の教えている神様は天地万物を創造された愛と憐れみの神様であり、決して見放さず見捨てない、見限らない神様だということを皆さんに知っていただきたいと思います。
神様は決してという言葉を3度も繰り返して、私は決してあなたを見放さず見捨てない、見限らない、決して、決して、決してと3回も繰り返し強調されています。
今日最初にお届けする歌はあなたがインマヌエルという歌です。インマヌエルという聖書の言葉は、神は我らと共にいますという意味です。こんな歌詞の歌です。父なる主、忠実なあなたに委ねます。暗闇の中でも私の光、私を強められ希望となられる方、決して離れることないあなたがインマヌエル。父なる主、讃えます。あなたが王の王、弱い時強める私の光。インマヌエル、インマヌエル、私と共に。インマヌエル、インマヌエル、あなたがおられる。
いろいろなことが言われていましたが、一つだけ覚えてください。決して離れることないあなたがインマヌエル。
決してあなたを見放さず見捨てず、見限ることのない救い主、イエス・キリストがいつも私たちと共にいてくださることは、なんと素晴らしいことではないでしょうか。
それではどうぞお聞きください。
父なる主、忠実なあなたに委ねます。暗闇の中でも私の光、私を強められ希望となられる方。 して離れることない、あなたがエマヌエル。父なる主
あなたがインマヌエルという歌をお届けしました。
はい、今日のゴスペルアワーは神様のかきくけこの中からけから始まる神様の属性、神様がどのような方かを紹介しています。
神様は決して見放さず見捨てない、見限ることのない神様というお話をしています。
イエス・キリストは父なる神様が救い主としてこの地上に使わされた救い主です。
聖書では三位一体の神、父なる神、子なる神、聖霊なる神の父、子、聖霊の三位一体の神様がおられます。神様は唯一お一人しかおられません。しかし唯一の神様には父、子、聖霊の三つの人格、威格があります。そしてイエス様は新約聖書のヨハネの福音書14章16節で、私はもう一人の助け主、聖霊なる神をあなた方に使わすと約束されました。この助け主という言葉がギリシャ語でパラクレートスという言葉で、パラはそばに、傍らに、クレートスはクレオを呼ぶという意味で、合わせるとそばに呼ばれたものという意味になります。昔裁判所で 被告人を弁護する傍らでそばで助ける人を弁護人助けて、英語ではヘルパーと呼ばれていました。
パラクレートスは助け主の他に助言者、仲介者、相談役、支持者、保護者などの意味があります。
今アメリカでは大谷さんも参加しているメジャーリーグのワールドシリーズが行われています。このゴスペルアワーを録音している現在ではドジャーズが対戦成績を 2-0 としています。
戦後アメリカでジャッキー・ロビンソンという黒人の選手がいました。その当時はひどい黒人差別がありました。レストランもバスも黒人は白人から差別され、ひどい扱いをされていました。
当時は野球チームも白人リーグと黒人リーグは別々でした。黒人のジャッキー・ロビンソンが白人リーグのドジャーズに入るとき、監督は彼に一つだけ約束させました。どんなにお前が試合中に悪口を言われ、罵られ、やじられても決して怒って仕返しをしてはいけないと約束させました。
事実、それはそれはひどいやじ、悪口が投げつけられました。物まで飛んできました。
あまりにもひどいやじのために、同じチームのドジャーズの白人のキャプテンがタイムを取って投手のジャッキー・ロビンソンのところに歩み寄って、彼のそばに立って群衆を睨みました。そして、私は彼のそばに立つ、私は彼の味方だと無言のアピールをしました。
現在アメリカのメジャーリーグではジャッキー・ロビンソンの誕生日である4月15日にはメジャーリーグのすべてのチームで欠番となっているジャッキー・ロビンソンの背番号42番のユニフォームを全員が身につけて試合をするという習慣があります。
2024年、今年の4月15日の試合には大谷選手も42番の背番号のユニフォームをつけて試合に出ていた様子をインターネットで見ることができます。イエス・キリストは私たちの救い主として、助け主、助言者、仲介者、相談役、支持者、保護者として私たちのそばに立ってくださる方です。
それでは今日の2曲目の歌をお届けしましょう。竹中真知子さんの歌で、
主がそばにいるから
という歌です。
主は御手を伸ばして涙を拭い、つまずきから引き上げてくださる。命の地に導く。ハレルヤ、主を愛して、歌は絶えず感謝捧げ、苦しい時さえ賛美をする。主がそばにいるから。
それではどうぞお聞きください。
地へ導く。
そばにいるからという歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは神様のかきくけこというテーマでお届けしています。
神様は決して私たちを見放さない、見捨てない、見限らないということを紹介してきました。神様の属性のかきくけこの他の文字の紹介も簡単にしたいと思います。
か、寛容、完全、限りない、変わらない神。
き、希望を与える神、清い、義の神、気に留める、顧みる神。
く、悔い改めに導く神、苦しみをいつも共にする神。
け、万物の存在の目的であり、また原因である神、決して見放さない、見捨てない神。
こ、心を見る神、高価で尊いと言ってくださる神。
こんな神様がいつも決して見放すことなく、見捨てることなく、私たちと共にいて、私たちを助けてくださると聖書の中で約束されています。
教会に一度も行かれたことのない方も、ぜひ一度教会の礼拝に行かれて、聖書の御言葉に触れて、本当の救い主を知っていただきたいと思います。
はい、それでは今日の3曲目の歌をお届けします。詩編23編という歌です。
お父さんと娘の2人で歌っています。詩編23アニメとインターネットで検索すると、娘の書いたアニメも見ることができます。ぜひご覧ください。
神様がどんな方として聖書で描かれているか、ぜひ皆さんもご覧になってください。
それではどうぞお聞きください。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。石の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まこ
ことに私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。主の家に住まいましょう。
詩編23編という歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは神様のかきくけこというテーマでお届けしました。さて来月からゴスペルアワーでは特別メニューとして日本から海外に宣教師として派遣されて働かれていたウイクリフ聖書翻訳協会の元宣教師中村先生ご夫妻をインタビュー形式でご紹介したいと思います。
先生ご夫妻はインドネシアの隣のパプアニューギニアという国で話し言葉は持っていても書き言葉文字を持っていない少数部族のためにその部族の言葉を学び文字を作りそしてその部族の言葉に聖書を翻訳するという働きをされていました。
中村先生の奥様は私の卒業した聖書を学ぶ学校新学校の同級生であり親しい友人でもあります。インタビューが楽しみです。
来月は12月クリスマスですがクリスマスメッセージとともにお届けしたいと思います。決して変わることのない聖書の愛の御言葉、決して私はあなたを見捨てないと約束されている聖書の御言葉をぜひお近くの教会に行ってお聞きください。日曜日の朝10時半から普段着のままで手ぶらでお気軽においでください。それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来月12月にまた
お耳にかかりましょう。